第24章、1節から9節。5日の後、大祭司アナニアは、長老数名と弁護士テルティロという者を連れて下ってきて、総督にパウロを訴え出た。パウロが呼び出されると、テルティロは告発を始めた。フェリクス閣下、閣下のおかげで、私どもは十分に平和を享受しております。また、閣下のご配慮によって、いろいろな改革がこの国で進められています。私どもは、あらゆる面で、至るところで、このことを認めて称賛申し上げ、また、心から感謝している次第です。さて、これ以上ご迷惑にならないよう手短に申し上げます。ご寛容をもってお聞きください。実は、この男は疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒動を引き起こしている者、ナザレ人の分派の首謀者であります。この男は、神殿さえも汚そうとしましたので、逮捕いたしました。そして、私どもの律法によって裁こうとしたところ、千人隊長リシアがやってきて、この男を無理やり私どもの手から引き離し、告発人たちには、閣下のところに来るようにと命じました。閣下ご自身でこのものをお調べくだされば、私どもの告発したことがすべてお分かりになるかと存じます。他のユダヤ人たちもこの告発を支持し、その通りであると申し立てた。十節から二十三節。総督が発言するように合図したので、パウロは答弁した。私は、閣下が多年この国民の裁判を司る方であることを存じ上げておりますので、私自身のことを喜んで弁明いたします。確かめていただけばわかることですが、私が礼拝のためエルサレムに登ってから、まだ12日しか経っていません。神殿でも街道でも町の中でも、この私が誰かと論争したり、群衆を扇動したりするのを誰も見た者はおりません。そして彼らは私を告発している件に関し、閣下に対して、何の証拠も挙げることができません。しかしここではっきり申し上げます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って、先祖の神を礼拝し、また律法に即したことと預言者の書に書いてあることをことごとく信じています。さらに、正しいものも正しくないものもやがて復活するという希望を神に対して抱いています。この希望は、この人たち自身も同じように抱いております。こういうわけで、私は、神に対しても人に対しても、責められることのない良心を絶えず保つように努めています。さて、私は、同胞に救援金を渡すため、また、供え物を捧げるために、何年ぶりかで戻ってきました。私が、清めの式に預かってから、神殿で供え物を捧げているところを人に見られたのですが、別に群衆もいませんし、騒動もありませんでした。ただ、アジア州から来た数人のユダヤ人はいました。もし、私を訴えるべき理由があるというのであれば、この人たちこそ、閣下のところに出頭して告発すべきだったのです。さもなければ、ここにいる人たち自身が、最高法院に出頭していた私にどんな不正を見つけたか、今言うべきです。彼らの中に立って、死者の復活のことで、私は今日あなた方の前で裁判にかけられているのだ、と叫んだだけなのです。フェリクスは、この道についてかなり詳しく知っていたので、千人隊長リシアが下ってくるのを待って、あなたたちの申し立てに対して判決を下すことにする。と言って裁判を延期した。そして、パウロを監禁するように百人隊長に命じた。ただし、自由をある程度与え、友人たちが彼の世話をするのを妨げないようにさせた。24節から27節。数日の後、フェリクスはユダヤ人である妻のドルシラと一緒に来て、パウロを呼び出し、キリストイエスへの信仰について話を聞いた。しかし、パウロが正義や節制や来るべき裁きについて話すと、 フェリクスは恐ろしくなり、今回はこれで帰ってよろしい。また適当な機会に呼び出すことにする、と言った。だが、パウロから金をもらおうとする下心もあったので、たびたび呼び出しては話し合っていた。さて、2年経って、フェリクスの後任者として、ポルキウス・フェストゥスが赴任したが、フェリクスはユダヤ人に気に入られようとして、パウロを監禁したままにしておいた。